松阪情報広場お知らせ。27項目あります。1、今月の納期限は12月27日月曜日です。納付は納期限までに済ませましょう。12月は納税協調月間です。納税協調月間では関係機関団体と連携し、納税啓発活動を実施していきます。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。 国民健康保険税7期、固定資産税、都市計画税3期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、12月12日日曜日午前10時から午後4時。夜間窓口、12月はありません。いずれも収納課、殿町のみ、各振興局では窓口を開設しません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。 介護保険料7期、問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090。 後期高齢者医療保険料6期、問い合わせ、保険年金課、電話 53-4092。 2、交通維持入学進学卒業祝い金を支給。対象、次に読みます1から3に該当する児童生徒。1、令和4年1月1日現在、松阪市内に住所を有している児童生徒。2、令和4年3月に中学校を卒業、または4月に小中学校に入学する児童生徒。3、両親または両親のいずれかが交通事故で死亡した児童生徒。申請者、児童生徒を扶養している親や、親に代わってその児童生徒を養育している方。受付期間、令和4年1月4日火曜日から31日月曜日。申請方法、申請用紙に必要事項を記入して、子ども支援課または各振興局へ。なお、申し込み用紙は子ども支援課各振興局にあります。持ち物、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書、振込先金融機関の口座のわかるもの、申請者の口座。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。 3、狂犬病予防注射はお済みですか。狂犬病予防注射の接種期間については、4月1日から6月30日までと定められていますが、今年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、12月31日までに延長されました。お忘れの方は、期間内に動物病院で受けさせてください。問い合わせ、環境課、電話 53-4067。 4、年金生活者支援給付金の請求手続きは終わっていますか。老齢、障害、遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を新たに受け取ることができる方に対して、日本年金機構から8月下旬以降、案内が送付されています。受け取りには手続きが必要です。手続きが終わっていない方は、案内に同封されている請求書を提出してください。給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 ナビダイヤル。すでに受給している方は手続き不要です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれも受給権がない方は請求できません。 1月4日火曜日までに日本年金機構へ到着した請求分については、令和3年10月分まで遡って受け取りができます。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4044、松阪年金事務所、電話 51-5115。 5. 一般不妊治療費への助成。対象者、下記のいずれにも該当する方、医療機関において人工授精を受けた夫婦、申請日に松阪市に住民票のある夫婦、助成を申請する治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦、なお事実上の婚姻関係にある夫婦、事実婚も可。対象となる治療、治療開始日が令和3年4月1日以降、治療終了日が令和4年3月31日までのもの。助成額、上限5万円、1年度あたり、年度内、1回申請。なお、夫婦関係等に関する必要な書類については、異なる場合があります。詳細や申請書類等は、市ホームページでご確認いただくか、次に述べます連絡先へお問い合わせください。問い合わせ、QR コードが載っています。健康センターハルル、電話 20-8087、嬉野保健センター、電話 48-3812、飯南振興局地域住民課、電話 32-8020、飯高振興局地域住民課、電話 46-7112。 6. 三重県交通安全条例が制定。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。三重県交通安全条例の詳細は、県ホームページをご確認ください。1. 自動車等運転者の責務。横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は、道路交通法違反です。飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。2. 自転車運転者の責務。自転車は車道を走るのが原則です。飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。定期的な点検整備を行いましょう。3. 歩行者の責務。歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。4. 自転車損害賠償責任保険等への加入。10月1日から次に述べます1から4に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。1. 自転車運転者、未成年者を除く。2. 保護者、看護する未成年者が自転車を運転する場合。3. 自転車利用事業者。4. 自転車貸付事業者。問い合わせ、QR コードが載っています。地域安全対策課、電話 53-4061。 7. 20歳から39歳の方へ、生き生き健診で健康チェック。健康に過ごすために年1回健診を受けましょう。子育て中の方、働き盛りの方、ぜひお申し込みください。時、1月11日火曜日から3月11日金曜日、午前9時から11時、土日祝日は除きます。ところ、健康センターピース、殿町。内容、血液検査、身体計測、血圧測定、心電図、尿検査、視力、聴力、内科診察。 対象、松阪市に住民票のある20歳から39歳の方、令和4年3月31日時点の年齢で、職場などにて検診を受ける機会のない方、自己負担2400円。申し込み方法、12月7日火曜日から令和4年2月28日月曜日、午前9時から午後4時に電話で検診センターピースへ。なお、土日祝日12月25日土曜日から1月10日月曜日は除きます。問い合わせ、申し込み、検診センターピース、電話 23-7563。 8. 水道管の破裂に注意。寒さのため、水道管が凍って破裂することがありますので、防寒対策をしてください。水道管が破裂したときは、メーターボックス内のバルブを閉めて、必ず松阪市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。イラスト、説明、水道管の防寒方法が説明されています。水道管に直接保温チューブ、毛布、布などを巻きつけてもよい。その上にビニールテープを巻く。蛇口部分まで保温する。説明終わり。イラスト終わり。9. 古い水道メーターの交換にご協力を。家庭などにある水道の計量器、メーターは定期的に無償で交換しています。交換作業は事前に郵便はがき等でお知らせします。松阪市指定給水装置工事事業者の株式会社水道サービスセンターが敷地内に立ち入りますのでご理解とご協力をお願いします。施工業者は身分証明書を携帯しています。不審な場合は身分証明書の提示を求めるか、次に述べます問い合わせ先へ連絡してください。問い合わせ、上下水道総務課、電話 53-4372、株式会社水道サービスセンター、電話 61-1010。 10. 水道の回線、配線等の申し込み。1ヶ月前から電話で予約ができます。本庁嬉野三雲管内、電話 51-2660、 ファックス 51-2630、 フリーダイヤル 0120-323-204、 市内固定電話のみ。ところ郵便番号 515-0014、 若葉町341-8。 営業時間、祝日、年末年始を除きます。平日午前8時半から午後7時、土曜日午前9時から午後5時、飯南、飯高管内、電話 46-0066、 ファックス 46-0067、 ところ郵便番号 515-1592、 飯高町宮前 180、 飯高地域振興局内。営業時間、祝日、年末年始を除きます。平日午前8時半から午後5時15分。11. 上下水道料金のお支払いは、便利な口座自動引き落としで。申し込み場所、金融機関または上下水道お客様センターの窓口。持ち物、通帳、通帳印、納付書や水道使用料などのお知らせ、水道番号と水洗番号を記入する必要があるため、口座自動引き落としができる金融機関は、市ホームページをご確認ください。QR コードが載っています。なお、引き落としは、検診日の翌月8日、金融機関が休日の場合、翌営業日です。問い合わせ、上下水道お客様センター、電話 51-2660、 0120-2660フリーダイヤル 0120-323-204 市内固定電話のみ。12マイナンバーカードの受け取り方法が変更。マイナンバーカードを申請した方で市役所などでの受け取りをする場合は原則予約制としています。この予約可能期間が変更となりました。受け取り場所別に変更内容をご説明します。市役所で受け取りの場合、従来は1営業日前予約でしたが、今後は3営業日前予約になります。マイナンバーカードセンターでの受け取り、従来は3営業日前予約でしたが、今後は1営業日前予約になります。なお、各地域振興局は従来通り3営業日前予約です。また上記の変更は11月1日より実施しています。問い合わせ、戸籍住民課、電話 31-1916。 13医療費通知、医療費のお知らせについて。国民健康保険の加入世帯ごとに、令和3年中に治療などにかかられた医療費通知、医療費のお知らせを2回に分けて送付します。診療月が令和3年1月から11月診療分については、発送時期は令和4年1月末になります。令和3年12月診療分については、発送時期が令和4年2月末になります。医療費通知は、平成29年度の税制改正により、所得税などの医療費控除の申告手続きに、医療費の明細として活用することができます。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3837、三雲、電話 56-7910、飯南、電話 32-2922、飯高、電話 46-7112。 14ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方へ。確定申告や市民税・県民税申告が不要な給与所得者などで、5団体までの自治体にふるさと納税を行う方に限り、ワンストップ特例の申請が行えます。ただし、確定申告や市民税・県民税申告を行う方や5団体を超える自治体にふるさと納税を行う方は、ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ワンストップ特例申請分の寄付金も含めて申告してください。なお、申告の際は、寄付先の自治体や一定のふるさと納税仲介事業者から発行される寄付金控除に関する証明書の添付が必要です。問い合わせ、市民税課、電話 53-4027。 15、家屋用途変更申告書と家屋滅失届提出のお願い。家屋の用途を変更したとき、家屋用途変更申告書を提出してください。課税内容に影響がある場合があります。また、実地調査をお願いする場合があります。家屋を取り壊したとき、家屋滅失届を提出してください。届出がないと、取り壊された家屋に対して、翌年度以降も課税されたままになることがあります。なお、家屋用途変更申告書、家屋滅失届は、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、資産税課、電話 53-4033、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3805、三雲、電話 56-7908、 E 南、電話 32-2510、 E 高、電話 46-7113。 16、 CIR がインバウンド受け入れ環境整備をサポート。松阪市ではインバウンド誘致促進を主な目的として英語圏の CIR 国際交流員を任用しています。市内の観光関連事業者や団体を対象に施設の紹介や案内表示、商品やメニューの多言語化などインバウンド受け入れ環境整備に関して CIR が指導やサポートをします。派遣可能時間、年末年始祝祭日を除く月曜日から木曜日午前9時から午後5時。対象事業、施設紹介、案内表示、商品、メニューなどの英文翻訳。施設紹介、案内表示、商品、メニューなどのすでに翻訳された英文の見直し。インバウンド対応を目的とした英語接客セミナー講師派遣など。問い合わせ、申し込み、観光交流課、電話 53-4405。 17、動画で在宅医療講演会をお届け。離島で診療を担っている小泉先生によるこれからの在宅医療についての講演です。対談では、在宅医療について小泉先生と野呂先生の経験を交えた魅力たっぷりのお話をご視聴いただけます。公開期間、12月1日から令和4年3月末日。内容、動画1、講演、神島と僻地医療のこれから、約18分。講師、鳥羽市立神島診療所所長、小泉圭吾医師。動画2、対談、在宅医療について考える。約40分。講師、鳥羽市立神島診療所所長、小泉圭吾医師。野呂委員、院長、野呂淳一医師。なお、いずれの動画にも、字幕及び手話通訳が挿入されています。閲覧方法、市ホームページからアクセスしてご覧ください。QR コードが載っています。動画1の講演は12月下旬に松阪市行政チャンネルでの放送を予定しています。松阪市在宅医療講演会で検索。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099。 18、特定健康審査集団検診の実施日を追加します。国民健康保険に加入中の40歳から74歳の方を対象とした特定健康審査集団検診の実施日を追加します。生活習慣病の予防のため、特定健康審査を受診しましょう。時、1月14日金曜日、午前8時半から午前10時半。ところ、健康センターハルル、春日町。定員30人。申し込み期間、12月1日水曜日から12月17日金曜日、午前9時から正午まで。ただし、土日祝日は除きます。申し込み先、健診センターピース、電話 23-7565。 なお、特定健康審査を受けるためには受診券が必要です。受診券を紛失した方は保険年金課までお問い合わせください。今年度の個別健診実施期間は2月28日月曜日までとなります。ただし、中止、日程変更する場合があります。なお、後期高齢者健康審査、健康増進法健康審査については、集団検診の追加はありません。問い合わせ、保険年金課、電話 03-5353-4043。 19. 還付金詐欺に注意。市役所職員などを語り、払いすぎた税金や医療費、保険料の戻しがある。ATM で払い戻しが受けられると電話がかかる手口が増加しています。在宅時も留守番電話に設定する自動通話録音警告機を活用するなどの対策を取り、詐欺電話を撃退しましょう。電話でお金の話が出たら、家族や警察に相談しましょう。市では、65歳以上の方に特殊詐欺等被害防止用電話機器の購入費用の一部を補助しています。詳細は、市ホームページ、または地域安全対策課までお問い合わせください。イラスト、説明、電話機のイラストがあり、そこから吹き出しが出て、この電話は犯罪等被害防止のために自動的に録音されます。という言葉が書いてあります。説明終わり、イラスト終わり。問い合わせ、地域安全対策課、電話 53-4074。 20. 物忘れ相談会。時、1月21日金曜日、午前10時から正午。ところ、健康センターハルル、春日町。内容、専門医師による相談など。なお、医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員3人、要予約。ただし参加無料。申し込み方法、電話または直接、第一地域包括支援センターおしろい町、電話 25-1070 へ。問い合わせ高齢者支援課、電話 53-4099。 21. ご存知ですか、障害者差別解消法。障害者差別解消法では、役所、国、市長などや民間事業者、会社、お店などに障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供をすることが定められています。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指しています。詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ、障害福祉課、電話 53-4059、ファックス 26-9113。 22. コミュニティ助成事業で防災備品を整備。一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施している宝くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助成事業に松尾住民自治協議会が行う事業が採択され、宝くじの助成金で避難所の運営や避難者の健康管理に必要なジェットヒーターおよびスポットクーラーの整備を行いました。問い合わせ防災対策課、電話 53-4034。 23. 新型コロナウイルス感染症に備えて、もしものために食料などの備蓄を。新型コロナウイルス感染症に感染したり、濃厚接触者となった場合、買い物に行くことも難しくなります。食料や衛生用品が不足し、療養生活または自宅待機に困らないよう、事前に必要な食料や日用品を家族で相談、リストアップし、もしもの場合に備えておきましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ、地域福祉課、電話 53-4670。24. 公共交通に関するアンケート調査にご協力を。新たな公共交通に係る計画の策定を目指しています。その中で、市民の皆さんの公共交通への意見を反映していくために、アンケートを実施しますので、調査へのご協力をお願いします。調査方法、市内在住の方を対象としたウェブアンケート。次の QR コードからアクセスしていただき、アンケートに回答してください。QR コードが載っています。対象、市内在住の方。調査期間、12月1日水曜日から12月31日金曜日。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4184。25、コロナ禍における子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをいたします。相談は無料ですが、予約が必要です。時、12月17日金曜日。相談時間、午後1時半から1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室。QR コードが載っています。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。26、送らない、求めない、受け取らない、みんなで守ろう、三内運動。12月は、明るい選挙推進協調月間です。政治家、候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人が選挙区内の人にお金や物、聖母、年賀状などを送ることや、有権者が政治家に寄付の勧誘や要求をすることは禁止されています。ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。政治家は有権者に寄付を送らない。有権者は政治家に寄付を求めない。政治家から有権者への寄付は受け取らない。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 53-4411。27、10言語対応、広報松坂、デジタルブックで配信中。ブラウザでもアプリでもスマホやタブレットで読める。読みやすい UD フォントで読めてサイズも調整できる。動画や写真も楽しめる。10言語で読める、聞ける。音声読み上げ対応。ただし、ベトナム語、一部ブラウザ版は音声読み上げに対応しておりません。音声読み上げには無料アプリ、カタポケのインストールが必要です。QR コードが載っています。